それでは授業を始めます。今日、構文解析の話をちょっとして、その中のですね、CYK アルゴリズム、それを説明します。ね、で、毎週これを、この、予定表を出してますけども、今日が5個と思いますね。で、来週は、私、出張なので、いませんので、休校になります。歩行をしなくちゃいけないんですけども、その歩行は、帰ってきてからと思うことにします。ですから、ちょっと ずれるということですね。次は11月の10日、3日が休みだから10日になっちゃうね。えらい空いてしまいますけども。次が始めます。で、さっきも言いましたように、今日はですね、構文解析ってどんなものかというのを、簡単に説明して、その中で、あと人間が構文解析してもいいわけですけども、例えばコンパイラーとかですね、構文解析をしています。そのコンパイラーがやっている構文解析どんな風にしているかというのを、皆さんに体験してもらうということで、一般的なというか簡単な、比較的簡単なですね、構文解析の方法を説明します。で、それが CYK 法ですね、です。で、後で言いますけども、構文解析ってたくさんあります。たくさんある中で CYK 法を、選んだのはなぜかと言いますと、簡単だからということです。大体ですね、もっと複雑な方法は、たくさんあるわけですけども、複雑なというか、優秀なと言いますかね、処理時間が、早い、そういう方法は、たくさんあるわけですけども、そういう方法は大体、複雑でですね、ちょっと難しい、というところがあります。ですので、まずは、一番簡単な、CYK 法を、勉強しましょうということです。で、CYK 法終わったらですね、もう一つ、違う特徴のある、方法を、簡単にですけども、説明します。チャート法という方法ですけども、その、チャート法と CYK 法どういうふうに違うのか、そういうのを、考えてもらえばいいかなと思います。それでは、CYK 法の説明に入りますね。まずは構文解析だね。構文解析ってどんなことをするかということですけども、特に今から説明する構文解析っていうのは、文脈自由文法で生成された文から、自動的に構文に、構文にっていうのは、皆さん、オートマトンと言語の時にですね、構置記法とか中置記法とか前置記法っていうのを勉強して、それを変換するために、中間的なですね、構造といいますかね、まず構文儀を作って、で、その構文儀から、それぞれの記法に変換しましょうと、構成しましょうと、こういうことをやったかと思いますけども、その構文儀ということになります。ただし、今からやりますのは、式を対象にしたですね、構文儀ではなくって、自然言語といいますか、日本語あるいは英語の、文法を使った、構文儀ということになります。で、構文解析ですけども、いろんな説明ができるかなと思いますが、 今時じゃないな。皆さんが、今からですね、勉強する、構文解析に比較的近い、説明として、ウィキペディアがありましたので、それを、そのまんまかな。ちょっと、削って、載せました。ですね。ここに書いてありますように、プログラミング言語ですね。あ、ここか。コンパイラーですね。それで構文解析やってますけども、コンパイラーのですね、最初の処理、ということになります。で、さっきも言いましたように、構文にですね、これを、最終的に生成するということが目的になりますということです。で、今から説明するのは、日本語の構文かな、日本語の構文をまず説明しますけども、日本語だけに適用できるわけではなくて、ここに書いてありますように、C++ のですね、構文にも対応することができます。ルールと言いますか、文法をちゃんとそれ用に書けば、自然言語というか日本語でもできますし、英語でもできますし、プログラミング言語ね、C++ とか、それ以外の言語にも適用することができます。こういうことです。で、構文解析っていうのは、人間がやってもいいし、機械がやってもいいということになりますけども、人間がやるのは大変ですので、なるべく機械に任せてしまいましょうと、こういうことです。で、機械に任せるというのはどういうことかと言いますと、ちゃんとアルゴリズムを決めてですね、で、機械に、それをちゃんと教えなくちゃいけないと、こういうことになります。ですから、きっちりしたアルゴリズムを決める必要があって、それぞれ、いろんなアルゴリズムがあるわけですけども、CYK とかですね、チャート法とか、アリー法とか、LR 法とか、もっと、たくさんですね、あるわけですけども、今日説明しますのが、CYK 法です。で、その後ですね、チャート法についても説明をします。で、CYK 法ですが、構文儀の例ですね。今からどんなことをするかというのを、まずは、考えてほしいということで、日本語のですね、文。どういうものを今から構文解析するかということを説明します。例はですね、イチローが速いボールを軽々と投げたということです。いう文です。そうしますと、例えばですね、こんな風な構文にすることができます。こういうことです。一番下に書いてありますのが、元々の文ね、イチローが速いボールを軽々と投げたということですけども、次に来ているのはですね、品詞ね、それぞれの品詞ということになります。イチローというのは名詞ということで、名詞という、品詞が書いてあるということです。がというのは助詞だと。で、速いというのは形容詞だと。ボールは名詞だと。語が助詞、軽々とは副詞にして、投げたは動詞ということになりますね。ここまではいいかなと思います。で、次にですね、あんまり聞いたことが ないかもしれませんが、構置式という名前がついています。この構置式というのは何かと言いますと、構置式というのはですね、助詞が構置式と、いうことになります。 つまりこれ何言ってるかと言いますかと、まあ、助詞が、まあ、この場合には名詞ですけども、名詞の後ろについて、一つの、塊になってますよ、ということを表しています。ですね。それに対して、まあ、こっち、早いボールというのはですね、まだ、助詞がついてませんので、高知宿とは言わなくてですね、まあ、名詞を中心に、それにかかる形容詞と、名詞で、出来上がっているということで、名宿というふうになりますね。で、その後、速いボールをと言ったときに、ボが、最後にくっつきましたので、その後名宿にくっつきましたので、まあ、助詞がくっついたよということで、まあ、高知宿というふうになりました、ね。で、こちら、軽々と投げたんですけども、動詞が、じゃない、副詞が動詞にかかるということになりますので、まあ、動詞くと、ですね。まあ、後ろの方の、まあ、動詞を、まあ、代表としてですね、動詞くというふうに言います。で、その上の段ですね。まあ、高知宿は今説明しましたので、まあ、ここか。これは、どこまでが最長になっているかと言いますと、一郎がは入りませんけども、速いボールを軽々と投げたという部分ですね。部分的な木ですので、まあ、部分木というふうに言いますけども、その部分に、どういうふうな、まあ、名前がついているかと言いますと、まあ、動詞句というふうに名前がついています。まあ、これは、さっきのですね、速いボールを、でできた高知宿が、動詞句ですね、軽々と投げたに、まあ、かかると言いますか、まあ、前の方に来ているということになりますので、まあ、動詞句を代表として、まあ、動詞句というふうに書いてあります。それで全部まとめると、一郎がもですね、その後ろの方に、まあ、後ろの部分に、まあ、くっつけたとして、一つの文を構成することができますので、まあ、文というふうになりますということです。で、今から、皆さんと一緒にやっていくのはどういうことかと言いますと、最初にこれが、ここの文が分かっている。で、その時に、今ここに書いた、この構文にですね、これを、まあ、自動的にと言いますか、アルゴリズムに従って、まあ、構成しましょうとこういうことをやっていきます。で、どういう方法を使うかと、言いますと、まあ、CYK 法というのを使います。で、CYK 法というのはですね、3人の人の開発者の名前を取っています。コーキー・ヤンガー・カサミ法と、まあ、3人のですね、人が、まあ、開発者として、いますので、3人の名前を取っていますということです。で、どういう特徴があるかと言いますと、ボトムアップアルゴリズムだということです。ボトムアップというのはどういうことかと言いますと、さっきの、構文に戻りますけども、この文の方からですね、この構文を構成しようとすると、トップダウンの方法、トップダウン的な方法と、こういうことになります。逆に、この、下の方からと思いますかね。まあ、単語の方から順々に、積み上げていくというのが、ボトムアップの方法とこういうことになります。で、この CYK アルゴリズムは、ボトムアップの方法とこういうことになります。ですから、こちらから、下の方からね、順々に、まあ、こういう部分を作っていって、最終的に、この文が、ここの、ルートノードが文である、記号ですね、構成するとこういうことをやっていきます。ですね、 それで、もう一つの、CYK 法の大きな特徴なんですけども、扱える文法規則、扱える文法って書きましたけども、まあ、扱える文法規則とこういうふうに書いておいた方が正確かなと思いますね。扱える文法規則がですね、チョムスキーの標準形に限られるとこういうことがあります。今、対象にしているのは、文脈自由文法なんですけども、文脈自由文法っていうのは、文脈自由文法のですね、構文規則っていうのは、例えば、A 矢印の BCD でも、A 矢印のスモール AB でもですね、本当は、正しいはずですね。これも扱えなくっちゃいけないんですけども、この CYK 法は、それが扱えません。直接は、ここに書いてありますが、直接は扱えませんですね。じゃあダメじゃんというふうに思うかもしれませんけども、まあ、この後ですね、この次のページかな、説明するように、このチョムスキーの標準形と言われるですね、この二つ、この二つが、使えれば、この二つを使ってですね、この A 矢印の BCD と、あるいは A 矢印のスモール AB というのは作り出すことができるですね。この構文規則を作り出すことができます。これをね。ですので、チョムスキーの標準形しか使えないというのは、チョムスキーのですね、標準形しか使えないんですけども、仕分けアルゴリズムで作れる、構文というのはですね、他の、文脈自由文法を扱う、アルゴリズムとですね、同じ、表現力を持った文法、構文を作ることができるということになります。で、一番下に書いてありますけども、CYK 法と、CYK 表というのを作ります、使います。CYK 表というのはどんなものかということですけども、次のページかな。後でですね、説明をしますが、行列のですね、数学で出てくる行列の、上三角とかですね、下三角、それを、考えてもらえばいいかなと思います。で、さっき、CYK アルゴリズムというのは、チョムスキーの標準形しか扱えないよ。でも安心してねというふうに言いましたけども、なんで安心できるかと言いますと、チョムスキーの標準形を使えば、さっき言ったですね、例えば、この X 矢印のスモール AB というのは、書き換え、チョムスキーの標準形の、に書き換えることができるということですね。チョムスキーの標準形は、さっき言いましたように、この A 矢印の BC とか、A 矢印の A とかですね。こういうやつ。これを使って、この X 矢印のスモール AB というのを、に書き換えることができます。こういうことです。どうすればいいかと言いますと、この X 矢印の AB というのはですね、X 矢印の AB、ラージ AB ですね。ラージ AB というふうに、まず書いて、で、その A の部分をですね、スモール A、これもチョムスキーの標準形ですよね。これとこれね。この規則はこれですし、この規則はこれになりますね。ですから、2つのチョムスキーの標準形に、分解することができます。こういうことです。で、今説明したのが、 構文にで言いますと、まあ、こういうふうに、作ること、こういうふうになりますと。こういうことですね。で、もう一つ。例えば、X 矢印の、あの、ラージ ABC と、三つの、あの、記号がですね、右辺にあった場合、これ二つしか許してないんですけども、これも、あの、チョムスキーの標準形の組み合わせで、作り出すことができますということです。で、この X 矢印の ABC っていうのはチョムスキーの標準形ではありませんけども、これをですね、X 矢印の AY というのにして、で、Y をまたですね、まあ、分解してあげるんですね。で、Y は、BC だよとこういうふうにすると。そうしますとちょうど、こういうふうに、構文2ができます。ですので、まあ、チョムスキー の直接はですね、この、二つしかない、あの、構文規則ですね。構文規則の形しか使えないんですけども、文脈自由文法に、まあ、対応しているですね。文法は表すことができます。解析することができますよ、ということです。じゃあ、あの、まあ、CYK アルゴリズムを使ってですね、どんな風に、まあ、構文解析をしていくかというのを、順々に見ていきますですね。実際に、あと今からこの例でやりますが、さっき、ちょっと長めのですね、文を、書きましたけども、それだと、なんですかね、あの、文字が小さくなったり、しますので、ちょっと、簡単な、例に変えました。急いで走る一郎を見るという、文をですね、今から構文解析してみますということです。で、CYK アルゴリズムは、まあ、2種類のですね、構文規則しか使えませんですね。さっき出ました A 矢印の BC、あと、A 矢印のスモール a、こういう方ですね。こういう方しか使いませんので、まあ、変換規則もですね、これに合わせて、作る必要がありますということです。左側にありますのが、まあ、8つありますけども、A 矢印の BC 型ですね。どちらも、全部ですね、これは全部、右辺がですね、まあ、二つの部分で、部分からなっています。B と C からなっていますということになります。で、この B と C というのは、すべて、非集端記号ですね。非集端記号ということになります。まあ、品詞とかですね、になります。ということですね。それに対して、右側はですね、A 矢印のスモール A 型になります。これは、品詞矢印の実際の単語ということになります。この A 矢印 BC 型が8つ、A 矢印のスモール A 型が5つですか。全部で13個の書き換え規則というか、あの構文規則ですね。これを使って、CYK アルゴリズム、CYK アルゴリズムで、構文解析をしていきましょうということになります。じゃあ、CYK アルゴリズム、どういうふうに実際にやっていくかと言いますと、まあ、こういうふうな、表をですね、作って行います、ということです。 上三角のですね、まあ、行列みたいなものを作って、それで、順々に解析していきますよということになりますですね。ここに PT1 の1とかあってありますけども、この中に T1 の1とか、T1 の5とかですね、書いてありますけども、この中に、この枠の中にですね、順々に、それまでの解析化結果を入れていくということになります。で、上三角の、まあ、行列みたいなので、ちょっと何を表しているのか分かりにくいかもしれませんけども、この、まあ、上三角の 行列をですね、少し、頭をですね、右に傾け、右45度に傾けて、見ますと、まあ、木のように見えるんですね。これが、ルートノード。で、アークとかはありませんけども、見えてませんけども、まあ、この、T1 の5とですね、T1 の4がつながっているというふうに考えるとですね、まあ、ちょうど、まあ、木のように見えるということになるかなと思います。まあ、こういう、つまりこういうことね、こういうふうな木を、まず考えてみましょうと。こういうことです。まあ、木って言いましたけども、これ、厳密には木ではないね。厳密には木ではないので、まあ、木のように枝刈りをしていきます。こういうことです。枝刈りをするという、操作が、まあ、CYK アルゴリズムということになります。全部ですね、これ、なんていうんですか、上の段から下の段に、まあ、隣にですね、全部、まあ、繋がってますけども、まあ、実際には、こういう風に繋げてますと、まあ、木にはならないですね。ですから、木になるように枝刈りをしていきます。まあ、それだけで、芝居系っていうのはそれだけではありませんけども、まあ、最終的に、これを木の形にしましょうということです。で、どういうふうにこの CYK 表を見るかと言いますとですね、まあ、例えば、ここに上に T2 の5というふうに書いてありますけども、この T2 の5っていうのは何を表しているかと、ここに何を書くべきかと言いますと、ここの部分はですね、実は、ここのですね、ここから斜めに伸びる木ですね。その全体を、の結果を、表しています。つまりですね、T2 の5というのは、急いでは入らないんですけども、走る一郎を見たんですね。ここで、このノードはですね、その下にある、下っていうのは斜め下にあるって言いますかね、ここの部分ですね。ここの部分の結果を書き入れる部分ということになります。つまり、ここの部分には走る一郎を見た、急いでは入りませんが、走る、それ以外にですね、走る一郎を見たという部分2の構文解析結果をここに入れますということになります。で、ここの構文解析の結果というんですけども、これは、まあ、実際にはどういうことかと言いますと、まあ、順々に下から、ボトムアップ法ですので、ボトムアップアルゴリズムですので、まあ、下の方から、まあ、順々に組み上げていって、まあ、ここの部分が得られるということになりますけども、これを得るためには、 この高分解析の結果を得るためには何が必要かと言いますと、もうここに書いてあるようにですね、次のページに、書きますので、書きますけども、この3種類のですね、部分2の結果というのが、必要になってきますということです。一つ目は何かと言いますと、T2 の2、この T2 の2というこの枠に、書かれる結果とですね、T3 の5、T3 の5というのはここですね。ここに書かれる結果、これが、わかると、T2 の5にですね、結果を書くことができますということです。これ、今何を言ったかと言いますと、T2 の2というのは、どの結果が書かれるかと言いますと、走るという、単語のですね、もう部分2と言えないけども、部分2と言いましょう。部分2の、解析結果ですね。それと、T3 の5って書いてありますので、ここの部分、T3 の5っていうのは、この下の部分ですね。この斜めに来ている、部分ですね。これの解析結果になりますので、P3 の5というのは、一郎を見たという、解析結果ですね。これが、得られることと、得られれば、ここに、T2 の5にですね、T3 の5と T2 の2というのを組み合わせて、結果の一つを書くことができます。こういうことです。T2 の5というのはさっきも言いましたように、走る一郎を見たと、こういう、部分2の、高分解析の結果ということになりますので、それを得るためには、それよりも、小さい部分ですね。それを組み合わせて、それで高分解析をするということになります。で、ここの一番上に書いてあるのは、走るという部分と、一郎を見たという部分ね。それを、一つにまとめて、T2 の5との一つの答えにすることができますよ、ということです。で、T2 の5を構成する、答えと言いますかね。それの部分2というのは、一つだけではありません。走ると一郎を見たという、一つの回だけからなるわけではないですね。もうあと二つあります。どれかと言いますと、走る一郎という部分。ここの部分と、ここの部分を、分けたですね。そういう部分にを、考える必要があります。こういうことです。この二つの部分にというのは、の結果はですね、T2 の3。これと、T4 のですね、T4 の5。これからなりますよ。ということです。T2 の3というのは、ここの部分の答えということになりますので、走る一郎、ということの部分になります。ね、それに対して、T4 の5というのは、ここの部分ですね。ここの部分の、解析結果が入りますので、を見たという部分の解析結果が入ります。ということです。まあ、これも考慮する必要があるということになります。で、もう一つあります。あと一つは、走る一郎をというのと、見たという、まず分け方ですね。走る一郎をというのは、ここは、どこに書かれるかと言いますと、T2 の4ですね。T2 の4に書かれます。で、見たはどこになるかと言いますと、T5 の5ということになります。この、ここの3種類ですね。T2 の2、T3 の5、 t の2、t3 の5、これを、この2つの部分を組み合わせて、作った、答え。それと、t の3、t4 の5、t3、t の3、t4 の5、この2つの部分を組み合わせて作った、構文にからなる、から、得られる、まあ、答え。もう一つ、t の4、ここですね。走る一郎を、から得られる部分にと、見たから得られる部分にを組み合わせて作った、解。それを、この t の5ではですね、書く必要があります。ということになります。まあ、ちょっとわかりにくかったかもしれませんので、今説明したのをですね、違う図で、もう一回説明します。T2 の5というのは、どういうふうに、まあ、考えるかと言いますと、こういうふうにですね、3種類の部分2の組み合わせですね。3種類の部分2の組み合わせを考えることができますということです。最初は、走るという部分と、これ、こことね、一郎を見たという部分で分けるです、ね。これが一つ。で、もう一つは、二つ目は、走る一郎という部分と、を見たという部分ですね。その二つの部分にを、組み合わせて、作る、部分にを考えるです、ね。で、最後はもう一つは、走る一郎を最初の、最初の3つから できてる、部分着と最後の見たですね、これからなる組み合わせで作る、部分着、この3つを考える必要がありますよということになりますね。T2 の5を作るときにどういうことを考え、どういう結果が必要かということを、説明しましたけども、まあ、T2 の5というのはですね、ちょっと戻りますけども、まあ、ここの部分ですよね。ここの部分からなります。ここの部分になります。ね、で、さっきのですね、さっきなんだっけな、あ、ちこれかな。一郎が速いボールを軽々と投げた、あるいはもっと長い分があったとします。そうしますと、ここのですね、構文に、じゃあ構文にと言いますかね、CYK の、表っていうのは、その単語の数に応じてもっと大きくなりますですね。大きくなって、それで、まあ、左下から順々に、まあ、計算していく調べていくわけですけども、調べていきますと、この、単語の数に応じてですね、この、木が大きくなっていきます。木が大きくなっていくと、木が大きくなると、ルートノードに行くに従って、いろいろですね、いろいろじゃなくて、たくさんの部分にを考える必要が出てきます。さっきは、この t2 の5というのは、3つの部分からなりますよという話をしましたけども、それよりもですね、構文に大きくなっていくともっと大きくなるということは、まあ、この、CYK のですね、表といいますかね、この部分にを見てもらうと、わかるかなと思います。で、まあ、t2 の5とですね、この、部分を考えるときに、どういうことが分かってないといけないかという話を、ここでしました。ね、どういう部分が分かってないといけないかということは、つまり、最初に、この部分をですね、この t2 の5を調べる前にもっと下の部分を調べないといけませんよ、と こういうことを表しています。CYK アルゴリズムっていうのはトップダウンじゃなくてボトムアップ法ですので、下の方から順々に調べていきますね。調べていきますので、T2 の5を調べる、前にはですね、もちろん T2 の2も調べられるし、もう調べて、もうすでに調べてますし、T3 の5も調べてます。ですから、その調べた結果を使って、T2 の5というのを、ま、の結果を出すと。結果を調べるということになります。で、プログラムで書くときにはですね、まあ、こんな風に書きます。ね。CYK アルゴリズムっていうのはこんな風に書きます。ただし、今これを皆さんに見せられても、わかりにくいと思いますので、ここで、このスライドでですね、こういう風になりますよ、という風には説明しません。どういう風に説明するかと言いますと、コンパイラーに、例えばコンパイラーになったつもりでですね、順々に、CYK、さっきお見せした、CYK 表を、順々に処理していくということをしていきます。で、まあ、CYK 法を使って構文解析をするんですけども、最終的に、どういうところ、どういうふうに、どういう結果を得るかと、得たいかと言いますと、まあ、こういうふうなんですね、結果を得たいということになります。こういうものを作りたいということになります。何を作りたいかと言いますと、これ CYK 法、CYK 表ね、それぞれの枠にすべて、構文規則が書いてありますよね。こう、つまり、CYK 法のゴールはですね、最終的なゴールは構文に作るんですけども、まあそれはまっすぐにできますので、この CYK 表をのこの枠をすべて埋める、構文規則で埋めるというのが最終的なゴールと、まあ最終的なゴールということになります。で、さっきから何度も言ってますように、ボトムアップ法ですので、ボトムアップ法ですので、下の方から順々に調べていきます、ということです。下の方っていうのは、この場合でどこかと言いますと、この左下。これね。ここから順々に、斜め上、斜め右って言うんですね。に、順々に、処理を進めていきます。ということです。最初は何をするかと言いますと、この左下の部分を埋めていきます。ここのね、ここを埋めていきます。なんで埋めるかと言いますと、構文規則の A 矢印のスモール A 型で埋めていきます。ということです。それぞれの単語について品詞がついてますので、品詞を見ながらですね、急いでっていうのは、ここの ADV 矢印の急いでだな、ということで、まあこういうふうに、この枠に書き入れます。走るっていうのは、ここにある走るというのは、ここの、規則でですね、ここの12番ですね、V 矢印の走るだなということで、こういうふうに書き入れますということです。一郎ですね。一郎っていうのは、N ですね。5っていうのは P って書いてありますが、P 矢印5ですね。見たは V 矢印の、見たという規則を使って、で、まずは、ここの、左下の部分を埋めていきます。これは簡単ですよね。で、その次は何をするかと言いますと、一つ、右上のと言いますかね。ここの1、2、3、4という、この4つの枠を埋めていきます。で、どういうふうに埋めるかですけども、 ここの部分っていうのは、何の解析結果が入るかということなんですけども、ちょっと聞いてみましょうかね。当てたっけ？先週は当てたか忘れちゃったんですが、なんか当てたような気もしてきたな。当てたんだよね。まあまあ、簡単な、問題なので、まあ、答え、すでに当たった人でも答えてください。06KF、20番の佐藤くんいますか？佐藤くん。いない？佐藤くんいない。じゃあ、23番の関くん。ここは何の結果、どこの部分の結果が入りますか？次に処理するのはこの4つの枠なんですけども、この4つの枠っていうのは、ある部分の、ある部分を組み合わせた、公分岐のですね、ルートノードになっています。部分岐の、あとルートノードになっています。で、ルートノードは、その、まあ、部分岐の、公分解析の結果が入りますということなんですけども、ここには どの部分の結果が入りますか？さっきも言いました、さっきも言ったけども、この CYK 表っていうのは、ちょっと見た感じでは木には見えないかもしれませんけども、まあ、こういうふうにですね、これをこういうふうに見るためには、頭をですね、右に少し傾けて、ここをルートノードだと見ると、ね、全体のルートノードだと見るとこういうことになります。そうしますと、さっきの部分は、さっき関君に質問したのは T1 の2の部分ですね。ここはどこの部分の公分解析の結果が入りますか？質問が分かんない。ここですので、木を、これを木だと見るとですね、こことここが、左右の、枝というか、になった、公分岐というふうに、公分岐のルートノードだというふうに見ることができます。ですので、これは、ここの部分とですね、ここの部分からなる、まあ、公分岐ですね、つまり急いで走るという部分の公分、公分解析の結果、それが入るということになります。これはどうかと言いますと、ここはどうかと言いますと、走ると一郎ですね。ここの、左隣と下の隣ですね。ここもやっぱり左隣と 下の隣ですね。それからなります。ここの部分も左隣と左下、左下じゃなくて、下の 枠から、枠を、まあ、組み合わせたと言いますかね。つなげた、そういう結果になります。こういうことです。じゃあ、順々に、順々にというか、どういうふうに、ここの、枠が枠に結果が入るかというのを見ますと。まあ、こういうふうになります。こういうことですね。この、さっき、質問したですね、ここの部分には、VP 矢印の ADV の V というのが入ります。なんでこれが入ったかと言いますと、さっきも言いましたように、これの結果はですね、ここの部分の結果とここの部分の結果を、左右の枝として、使いますということになりますね。つまり、ここの ADV っていう、ここの規則の中でですね、左下、右辺の左に ADV というのがあって、右辺の右に V がある規則、それを探しますということになります。この中で、もうこっちは、後の処理で使いません。今度からこれをずっと見てればいいわけですけども、この A 矢印の BC 型の中で、右辺のですね、左側に ADV があって、右辺の右側に V があるもの、これを探します。そうしますと、ADV があって、これですね、4番目の、VP 矢印の ADVV というのがあります。ですので、この、急いで走るという部分の構文解析の結果は VP 矢印の ADV の V ということになりますということです。部分2の結果が、まあ、急いで走るんですね。部分2の結果がここに入りますということです。以下同じようにここの部分に、ここの部分の結果を書こうとすれば、走ると一浪ですね。走ると一浪の、左右の枝に持つ、部分にを考える必要があります。で、左右に、走る一浪を持ちますということですので、この構文規則の、V、じゃなくて、右辺のですね、左に V、右に N というのが、まあ、あるかどうか探します、ね。V、N ですね。これですかね。6番目。NP 矢印の V、N というのを、探し出して、ここに書き出しますということです。ここも同じことですね。こことここの、こことここを左右の枝に持つ部分にを考えるということになりますので、N と P をですね、数辺に持ちます規則を探します。N と P ですので、これか、一番下に書いてあります、PP 矢印の NP ですね。これをここに書き出しますということです。で、最後、もう一つここにありますけども、ここ何も書いてないよね。何も書いてないというのはどういうことかと言いますと、まあ、すぐわかります。ここの結果を出すにはですね、を見たという部分の構文解析をする必要があります。つまり、P が、左の枝、V が右の枝、ね、つまり構文解析では、構文解析の、構文規則ではですね、右辺の左側に P、右側に V ですね、まあ、そういう規則を探すんですけども、ないんですね。P、V というのがないですね。 PV というのがないので、ここには何にも入りませんということです。つまり、ここの部分は、構文解析に失敗したということになります。ですが、この後ですね、ここの部分を使って、上のっていうんですかね、次にここを埋めていくわけなんですけども、埋めるときにもうここを考えなくていいよということになります。なぜならば、ここはすでに構文解析で失敗しちゃってるので、ここはもう考えなくていいということになります。じゃあ次の段行きましょうか。次の段は、さっきもちょっと言いましたけども、まあ、1段目、2段目、3段目というふうに数えるとしてですね、1段目はもうここの A 矢印のスモール A で決まっているということになります。2段目はどうかと言いますと、この、左右のですね、2つを考えればいいということになります。3段目は、つまりここの部分はどうかと言いますと、もう少し、複雑と言いますかね、構文を考える必要があります、ね。どういうことかと言いますと、ここの部分のですね、ここの部分の、枠を埋めようとすると、つまりここは、ここがルートノードになる部分にというのを考える必要があるということですので、つまり、急いで走る一路という部分を構文解析する、急いで走る一路の部分の構文解析をするということになります。で、そうしたときにですね、この赤で囲った部分と青で囲った部分がありますよね。この2種類を、2種類の、構文儀の組み合わせを考える必要があります。こういうことです。で、この、これを入れるには、赤い枠、2つありますよね。この赤い枠の結果を左右の枝に持つ、部分にと、青い枠を左右の枠に、枝に持つ、部分にですね、それを考える必要があります。ということになります。だんだん複雑になっていきますが、じゃあ赤い部分を考えてみましょうか。赤い部分ね。まず赤い部分を考えてみます。赤い部分の右側は何かと言いますと、急いでという単語だけからなってますね。それに対して、ここの部分は何の結果だったかと言いますと、走ると一路という部分ね。走ると一路という部分を、の構文解析の結果になってますね。ここを作ったときに、どういうつもりで作ったかと言いますと、走ると一路という部分の構文を作ったというふうに考えてたはずです。ですので、この赤い部分は急いでという部分と走る一路、これをつなぎ合わせて一つの構文にしましたよということを考えます。じゃあ、この赤い部分、どういう結果になるかと言いますと、この A 矢印 BC 型ですね。A 矢印 BC 型で、これに対応する、構文規則を見つけるわけですけども、右辺のですね、左が ADV ですね。右が、NP というのがあるかどうかですね。それを探します。ADV で、NP ですか？ないね。ありませんね。ですので、急いで 走る一郎という、そういう組み合わせと言いますかね。その部分にはできなかったということになります。じゃあ、青い部分はどうかですね。青い部分を、左側の枝、右側の枝に、持つ部分にを考えてみましょうですね。ここの枠はどういう結果だったかと言いますと、急いでと走るという部分ですね。急いで走るという部分の構文解析の結果が入っているわけです。で、ここの部分は一郎だけということになります。この二つの部分にを左右に持つ、まあ、新たなと言いますかね。一つ大きな部分にを考えます。で、解析結果はどうなるかと言いますと、この、ルールの中でですね、右辺の左に VP が、右辺の右に N がある、そういう、構文規則を探し出します。VPN ですね。右辺が VPN。VPN ありますと一つありました。VPN は一つだけね。5番の規則が適用可能ですので、この5番の規則をここに書き入れますということです。NP 矢印の VPN というのを、ここの矢印、ここの枠に書き入れますということです。以下同じように、ここの部分の枠を埋めるためには、走る一郎をですね、走る一郎をという部分という、部分の、構文解析の結果をここに書き入れるということになります。で、構文解析の結果を書き入れるんですけども、それまでの結果を使って構文解析をしますということです。で、3つの中から、ですね、この3つの走る一郎をですね、この走る一郎をの、間に、一つ線を入れて、一つ線を入れて、二つの部分に分ける、そういう作業をしますので、二種類の、分割方法があります、ということですね。走るの部分で切ってしまう。走るを一つにして、一郎を、一つの部分に考えるか、あるいは走る一郎を、まあ、一つの部分にして、ここに線を入れてね、まあ、一つの部分で考えるか、ということになりますね。そうしますと、二種類の構文義ができることがわかります。で、二種類っていうのはさっき言った赤い色の部分と青い色の部分、それぞれになりますね。で、ここの解析結果、ここを解析するときの赤い枠っていうのはどこになるかと言いますと、ここの部分と、ここの部分ですね。ここの部分。これを解析しようとすると、まずは、これと、これね。走るを、まあ、一つに、まあ、一つの部分と見て、で、もう一つ、一郎を一つの部分で見て、で、それを、左右の枝に持つ、新しい部分を作り出すということですので、まあ、この、赤い部分ということを考えると、ここが赤ですね。ここも赤ということになりますね。じゃあ、この青い部分に対応するのはどこかと言いますと、そうですね。ここと、ここになります。ということになります。この二種類の部分に、これを、 それぞれですね、その部分について、それぞれ、対応する規則があるかどうか調べます。あればここに書くし、なければ書きません。ということをします。これも、一つしか書いてありませんので、どちらかが、失敗しているということですけども、どこが失敗したかと言いますと、走ると、これとこれですね。ここで言う赤ですかね。赤の部分は失敗したということになります。赤が失敗ですね。で、青はどうかと言いますと、NP の P というのがありますので、赤じゃない。これと、これが、この、構文規則になりました、ということになりますね。で、次にここの部分を、埋めることになりますけども、これをちょっとやってみましょうかね。この部分を埋めるって、ここの部分を処理するって どういうことかと言いますと、後ろの部分ですね。この文の後ろの、三つの文字ですね。三つの単語を、処理しますという意味です。一郎を見たという、ね。この、三つの文字を、三つの、単語の、構文にですね、それを作りましょうということです。で、ここのですね、二種類の、構文にの組み合わせ、それをこう考えます、ね。さっき言いましたように、三つの単語をどこを切るかということですので、二種類の切り方があります、ということです。最初にここを切りましょうか。ね、一郎を一つにまとめ、一つと見て、を見たというふうに、考えるものですね。それはどういうものかと言いますと、ここと、ここですね。ここと、一つ目の構文には、この部分とここの部分を、組み合わせたというかね、左右の、それ枝にした構文にということになります。なりますが、すでに、ここの部分は何も書いてありませんので、書くべき、規則というか、それがありません。ですので、もうすでにここ、構文を作ろうと思ったんですけども、失敗するということが、明らかになります。ですので、ここの一郎の部分で切ってね、一郎で切って、を見たで、一つの部分というふうに見なすというのは考えなくてもいいということになります。で、もう一つ、一郎を、ここで切ったとしてね、ここの部分で切ったとして、一郎をで一つ、で、見たで一つと。こういうふうに考えましょう。その開始結果はどこを参照すればいいかと言いますと、ここの部分ですね。一郎をの結果はここに書いてあります。で、見たはここに書いてあります。ですが、こことここですね。ここの枠とここの枠に書いてあります構文規則。これを利用します。このルールのですね、右側、NPV、あ、NP じゃなくて、PPV ですね。PPV になっている、そういう規則を、この中から探します。PPV ですね。PPV、ここにありました。PPV。S 矢印の PPV って書いてありますので、これを書き入れます。で、ここで安心しちゃダメです。規則の書き方にもよりますけども、右辺がですね、共通の、ルールがもしかしたらあるかもしれませんので、他にも PPV というのが右辺にあるかどうか探します。 PPV というのを探しますと、ここにありましたですね。3番目のルールも VP 矢印の PPV ということでありましたので、2つとも1つだけ書けばいいというわけじゃないです。2つともここの枠に書き入れます。これで、3段目の作業が終わりましたとこういうことです。で、4段目はどうかと。4段目はもっと、なんていうんですかね、考える木の数が、木の種類が増えます。ですね。3段目になりますと、4つのですね、つながった単語をどこで切るかということですので、今度は3つ、最初に t の5というので、説明をしましたけども、ちょうどそれに当たるわけですけども、3種類の部分にというのを考える必要がありますということです。どうなるかと、まあ、こういうふうになりますということです。代表してですね、この部分に、書き入れるためにはどういう部分儀を考えればいいかということを、書いています。で、今度は色は、ね、3種類ありますよね。3種類あるってことは、3つの3種類の構文儀を考える必要がありますということです。赤い色、2つありますね。これを左右に持ちます、構文儀、黄色いのを、左右に持ちます構文儀、青い枠を左右に持ちます、構文儀、それを考える必要がある。ですから、3つ考える必要があります。ということです。じゃあ、それぞれ見ていきましょうか。急いで走る一郎をまでなんですけども、これ急いでできて走る一郎をとこういう部分を一つにまとめたもの、それを左右に持つ構文を考えてみましょうか。それがちゃんとルールにのっとった構文になっているかというのを調べます。それが赤の処理ですね。赤の書類は ADV の PP、ADVPP っていうのが、この、ルールの上にあるかどうかというのを探します。と、ないんですね。ADV の PP っていうのはありませんので、赤の、構文にというのは作れなかったということになります。じゃあ、黄色はどうか。黄色はですね、VP 矢印の ADV ですね、PP 矢印の NP ですから、VP、PP というのが、ルールの上にあるかどうかというのを探します。そうしますと、VP の PP ですね。VP、PP っていうのがあるかどうかですけども、ないんですね。VP、PP っていうのがありませんので、やっぱり、黄色もなかったということになります。じゃあ青はどうか。青はこの2つですので、NPP ですね。NPP っていうのがあるかどうか探します。NPP を探す、上に NPP があるか探しますと、7番目が、それに該当します。ですので、この7番目のルールをここに書きます。ね。ここに書きます。ですね。で、ここの部分は3種類の、部分に、3種類の木を考える必要があったわけですけども、まあ、結果的にですね、その中の2つは木が作れないということで、青い部分の、青い部分を左右に持つ木、これだけが残ったということになります。で、4段目はもう一つありますですね。この部分ですけども、 ここの部分もやっぱり、まあ、まあ、処理を、まあ、同じように処理をしますということですね。これと、まあ、これ、ここもですね、走る一郎を見たですね。急いでは除いて、走る一郎をという四つの部分から、四つの、文字列ですね。これを、一箇所どこで切るかという問題になります。つまり、やっぱり三種類の木が できるわけですね。で、まず最初に、走るだけを一つにして、一郎を見たと。こういうのを残りの一つに見立てるとどこになるかと言いますと、ここの部分と、ここの部分ですかね、それを考える必要がありますね。ここの部分とここの部分ね、それを調べますと、あ、これ2種類あるので やろうかな、V、これ、ここの枠に2つありますので、2つとも調べる必要があります。ね、右辺に V、VP、あるいは V、S ってなってるのがあるかどうかというのを探します。V っていうのがあるのはここですが、VP、S っていうのは、右側にはありませんので、この走る一郎を見たと。こういうね、そういう分け方は、では、構文には作れなかったということになります。じゃあ次、どこで切るかと言いますと、ここの部分ね。走る一郎とを見たと、こういう二つの部分に分ける。それは、どこを見ればいいかと言いますと、ここの部分と、ここの部分ですかね。ここの部分ですね。ここの部分とここの部分と、ここの部分ですね。で、すでにここの部分は、構文解析失敗してますので、もう調べる必要はありません。ここに何も書いてありませんので、調べる必要なくって、ここはもう失敗しますということです。ですから、走る一郎とを見たという、部分からなる構文解析は失敗しますということです。もう一つありますね。ここの部分で切ります、ね。走る一郎をと、見た。これで、構文解析をしてみますということですけども。これは、どの枠を組み合わせればいいかというと、ここと、これですね。つまり、PPV ですね。右辺に PPV があるところ、それを探します。PPV っていうのは、1番と3番にありますので、ここに、VP、PPV、S、PPV、PPV というふうに書き入れますと。これが4段目の処理ですね。で、最後、ルートノードにあたります、ここの枠を、同じようにですね、処理して埋めます。どうなるかと。赤い枠とかですね、青い枠とか黄色い枠とかって書きませんでしたけども、これもですね、今度は4種類ですね、あります。こういうことです。5つの文字列をですね、どこで区切るかという問題になります。つまり、急いでできるか、走るの下できるか、一郎の下できるか、をできるか、もの下できるかということで、まあ、4種類あるということになります。まあ、4種類、について、まあ、調べますと、まあ、結果的にですね、こういうふうな、書き換え規則、構文規則がですね、書き入れられることになりますということです。で、ここの部分も、 まあ、全体のですね、ルートノードになってますので、このルートノードに着いたときに、たどり着いたときに、変換規則が、の、左側に S、S が付いているかどうか、それを調べます。S ってのは、まあ、いろんな、2種類の意味がありますけども、スタートっていう意味もあるんですけども、センテンスっていう意味もあります。この部分、場合にはセンテンスが、まあ、適当かなと思います。で、S ってのは、まあ、センテンスだよと。つまり、この全体、急いで走る一郎を見たという構文解析の結果として、文になったよということが、S 矢印、ここの部分でいう S 矢印ということになります。で、ここの部分に VP 矢印と PPV って書いてありますけども、これは、今からやります構文解析の結果、ということでは、まあ、失敗しているということになります。ここに来ている、ここでですね、構文を作るとしますと、一番上のですね、ルートノードは S になる必要がありますので、VP 矢印というのはもう、解析に失敗したということで、もう考えないということになります。3つ書いてありますけども、この下の2つですね、下の2つについて構文を作っていきます。で、どういうふうに構文に作るかということですけども、ここに S 矢印の PPV って書いてありますよね。つまり、この S っていうのは、まあ、これ、急いで走る一郎を見たっていうのが文だよっていうのは分かったわけなんですけども、その、文というのは、PP という部分と V という部分に分かれてますよということです。つまり、どの部分だったかっていうと、どこだったここだね。PPV って、多分ここだと思いますけども、ここの部分と、つまり、急いで走る一郎をという部分と、見たという部分に分かれるというふうになりますね。で、その後も、左下から順々に、この枠を埋めていきましたので、今度逆側に、右側から左に、辿っていくとですね、構文にも、作り出すことができます。どういうふうになるかと言いますと、これこうなって、この S 矢印の PPV という構文規則を使って構文を作ろうとするとこうなります。こういうことです。なんか構文に見えないかもしれませんけれども、少し頭をですね、斜めにすると、まあ、木に見えてくるかと思います。こういうふうな、一つ目のですね、S 矢印の PPV っていうのはこういう風な構文になります。もう一つありましたよね。S 矢印の ADV、VP というのがあったかと思いますけども、それは、どういう構文になるかと言いますと、こういう風な構文になります、ね。ADV っていうのはもうここ一つになります。で、VP っていうのは、まあ、ここですね。で、この VP っていうのは PPV だったので、PPV について、のように、まあ、なるように、まあ、調べていきますと、こういうふうに構文が出来上がります。こういうことですね。つまり、急いで走る一郎を見たというふうな構文解析をしてみたんですけども、2種類の構文ができましたということです。二種類の構文ができたってことはどういうことかと言いますと、意味的に曖昧なところがありますよということです。多分皆さん、どういう、それぞれね、右左どういう意味なのかってわかるかと思いますけども、まあ、急いでというのがですね、どこにかかるか、 ということですね。走るにかかる場合もあるし、見るってのにかかる場合もあります。ね。まあ、そういう、まあ、こう、まあ、ここで書きました、構文規則が曖昧だった、あるいは、この、文が曖昧だったために、二つの文がこの場合にはできましたよ、ということになります。だいたい時間になりましたが、以上で、CYK 法のですね、どういうふうに、まあ、構文解析を進めていくかということを説明しましたけども、この、今の説明でですね、どうして CYK 法では、チョムスキーの標準形しか扱えないのか、例えば A 矢印の BCD とかですね、そういう構文解そういう規則というのが直接は扱えないんですけども、なんで扱えないのかというのを宿題にしますので、考えておいてください。宿題というほどでもないかもしれませんが、まあ、まあ、ちょっと時間がありますので、考えておいてください。それでは、あと時間になりましたので、今日は、これで終わります。今日はこれをやりました。